ちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画、医の深掘り。今回はパーキンソン病医療に関するお話を伺います。ゲストは順天堂大学脳神経内科教授の服部信孝先生です。服部先生、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは服部先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。服部先生は1985年に順天堂大学医学部を卒業、90年に大学院へ進まれ、名古屋大学医学部生化学教室に国内留学をされました。99年に順天堂大学医学部神経学講座に戻られ、2006年に教授に就任されました。専門分野はパーキンソン病の基礎研究及び臨床治療全般になります。主な学会活動歴は、日本神経学会をはじめとする内科系神経系の学会に所属されています。国外ではムーブメントディスオーダーソサイエティの代表メンバーもされております。このほか全国パーキンソン病友の会の顧問もされております。服部先生のご出身というのはどちらになるんですか？
長野県は長野市の田舎の出身です。
東京には大学をきっかけに、
大学から、ずっと東京に住んでおります。
今もお住まいは東京で？
東京です。
はい。東京のどの辺になるんですか？
東京は、文京区と豊島区の境ですね。
ああ、車で通われてるんですか？電車で通われてる？
地下鉄。
あ、地下鉄で、
はい、丸の線で。健康のために車は乗らない、
はい、あ、そうですか。先生の、ホームページを見たことがありまして、ご家族にお医者さんがおられて現在の職業となることに影響があったというようなことを書いてあったのを見たんですが、
いないです。いないです。
あ、じゃあそれは私間違いですね。
そうです。うちは医者はいなくて、はい、おじさんは医者が一緒にいましたけど、基本的にはあの家族内にはドクターはいなくて、
はい、
ちょうどあれですかね、僕らの頃も割と最初の医学ブームの時ですかね、
はい、
まあ、いずれにしろなんか人を対象にした職業に就きたいっていうのがあって、はい、まあ、そういう意味では人を対象にするっていう意味では医学部は割といいかなというのと、はい、私のホームページにもあるんですけれども、小さい頃に赤ひげとか、ね、ああいう映画があって、はい、まあ、そういうようなところから、なんとなく漠然と、はい、まあ、医学部に行こうかなと。そして、高校に入ってぐらいから漠然としていたものが、まあ、やはりしっかりと医学部に行こうというふうな、志を持つようになりました。
先生は卒後名古屋大学に国内留学をされているんですが、この留学先を選ぶようなきっかけっていうのはあったんですか？
まあ、これはですね、はい、もともと先代の水野義邦先生が、はい、やはりご本人が勧められてこられた、うん、ミトコンドリア機能異常とパーキンソン病と、
はい、
その流れでやはり当時日本国内でミトコンドリアの研究のメッカと言われていたのが名古屋大学生化学第二なんですね、
うん、
第一と第二があって、第二の方は小沢隆之先生という先生が教授で、
はい、
やはりミトコンドリアの研究が盛んに行われていました、
はい、
まあ、そこで、まあ、水野先生の命を受けて名古屋大学医学部生化学第二に行って、まあ、ミトコンドリアの勉強をしてこいと、
はい、
いうことで国内留学が決まりました、
はい、そうするとほとんど基礎医学的な研究に。
そうです、
はい、臨床はその時は、
あ、もうアルバイトで、
アルバイトで、
はい、飯食っていかないといけないので、
はい、
アルバイトを週1行ってたぐらいですかね、
はい、
あとはもうどっぷり基礎研究して使ってました、
はい、まあ、そのような神経系統の疾患にまず興味を持ったきっかけっていうのはどんなことがあったんですか？
結構内科全般が結構好きで、
はい、
それなりに、まあ、学生時代もよく まあ、本読んで教科書読んで、
はい、
教科書を購入したら、
うん、
最初から最後まで必ず勉強すると、はい、読むというのは自分の、まあ、課せてたデューティーだったんですね、
はいはい。
まあ、もちろん勉強するということが一番大事なんですけど、
うん、
まあ、そういうのもあって、内科全般がすごく好きで、
はい、
血液内科もすごく興味ありましたし、
はい、
循環器内科もまあ興味ありましたし、
うん、
から精神科も興味ありましたし、
はい、
で、まあ、その中で血液内科はすごく興味あったんですよ、
はい、
なんか白血病をなんとかしたいっていうのがあって、ただ当時順天堂には血液内科の講座がなくて、膠原病内科の血液内科部門、はい、ということだったので、うんうん、それだとちょっとこう不安を感じてたのはありました、うん。だから精神科も人の心をこう取り扱うっていう意味ではすごい興味あったんですけれども、
はい、
なかなか僕の性格にはちょっとこう合わないなと。
そうですか。
精神科だとなかなかこうアプローチの仕方が、
ええ、
今先生が思ってらっしゃる神経内脳神経内科と精神科だとやっぱりちょっと同じ認知症を見るにしても、はい、うん、アプローチの仕方はちょっと違うかなと。そうですね。
はい、
そういうのもあって、まあ最終的には精神科は選ばずに神経内科の方に焦点を当てつつ、
はい、
最終的には循環器もすごく好きだったんですけど、まあ、循環器だと、まあ、将来的に学問の発展性があまり見込みがないって当時ちょっとそんなふうに思ったこともあって、まあ、神経内科の方がより学問的な分からない部分が多いということを考えるとやりがいがあるかなと思って神経内科を、まあ、脳神経内科を選びました、
はい。水野先生と接点がそこで生まれたんですか。
僕が入局した時は初代教授だった。
あ、初代の先生、
奈良林先生
で、奈良林先生ですね。
奈良林先生の教室に入って、
はい、
1年もしたら奈良林先生定年で退官されちゃって。
あ、そうだったんですか。
2年かな、
はい、
で結局そういう意味ではそこで初めて教授って定年があるんだっていうのを知ったぐらいで
、はい、
ああ教授って変わっちゃうんだと。
あ
だから当時は、奈良林先生の時は僕はどちらかというと、
はい、
神経整理をやってました。
あ、はい、
H 反射だとか、
は
い、そういったのを上の、先輩の先生に教えてもらったりして、はい、むしろ神経整理をメインに。
じゃあその電気整理に関することが、末梢神経とか、
末梢神経もそうですけれども、はい、どっちかというと基底核に絡んだ神経整理はやってました。
研究方向としては似てる感じですね。先ほど先生は、人と接する仕事ということもおっしゃってましたが、当然教員も学生とよく接すると思うんですが、若いドクターとか医学生が神経学を学ぶにあたってこれは忘れちゃいけないっていうことはどういう点で一番大事な点があると思いますか。
やっぱり難病が多いということ、
はい、
やっぱり総合的なそのアプローチっていうのは神経内科の一番の醍醐味なんだろうと、はい、まあ、今昨今いろいろ言われている総合医総合、
はい、
まあ、医というか総合内科医というのは、まあ、むしろ脳神経内科が一番近い感じがするんですね、
うん、そうです
ね、だからその辺をよく学生さんにはなんかこう、うん、脳神経内科ってとにかく難し
い
病気のイメージがあるんですけれども、
はい、
実はその難しい部分ももちろんありますけれども、うん、かなりいろんなことが解明されてきたということと、
はい、
絶えずジェネラルケアは不可欠な科でありますので、
はい、うん、そうですね、
そういう意味では総合医という意味では一番適切な、まあ、臨床科であるというふうに思って、まあ、その辺をよく学生さんに強調しています、
はい、ありがとうございました。それでは第2部に続きます。